本願寺の初代が親鸞聖人でいらっしゃいますが、その後を継がれた本願寺第二代目の御門主、どなたであるかご存知ですか。私たちは親鸞聖人や本願寺第三代門主覚如上人、本願寺第八代目門主蓮如上人、そして東本願寺を創立されました本願寺第十二代門主京如上人のお名前を知っている方が多いと思いますが、本願寺第二代目の門主のお名前は知らない方が多いのではないでしょうか。本願寺の二代目の門主は如心上人と申します。親鸞聖人は日立の国、今の茨城県を60歳前後に立たれて京都にお帰りになられました。その後に誕生された初めてのお孫さんが如心上人です。お父さんは善鸞大徳です。親鸞聖人が茨城の地を去られた後の関東教団の中に異議を申す人々が続発いたしました。そこで教えを正す人として親鸞聖人はご自分のご長男であります善鸞大徳を関東に遣わしました。善鸞大徳は異議を唱える人々に対してお念仏を喜ぶ人々を惑わしてはならないと戒めておられましたが、いつの間にかお念仏をいただいていた念仏者を混迷の底に突き落とす教えを善鸞大徳ご自身が述べておられるのです。このことをお聞きになられた親鸞聖人は孫の如心聖人を関東に遣わして異議を正すよう申されたのでありました。お念仏の教えを聞き仏様のお弟子になられた方につけるお名前を法名と申しますが、この如心という法名は多分親鸞聖人がお付けになられたものだと思います。仏様からいただいた真実信心は仏様からいただいた信如であるという意味があるのでしょう。また一生涯仏様の教えを信じ聴聞していただきたいという願いのもとで如心と名付けられたのではないでしょうか。それ以降本願寺の列祖、つまり本願寺の後を継がれた御門主のご法名の一字には必ずと言ってよいほど如という一字をつけられているのです。浄土真宗の教えを聞く身を正すような仏教の歴史とお経の言葉の重さをこの一字に託されているのではないでしょうか。それ以降如心聖人は1300年昭和2年1月4日陸奥の国、その後日立の国に編入されますが、今の茨城県久慈郡醍醐町です。当時御門弟の常善坊の庵で66歳でご入滅なされました。その間毎年都に上り大谷本廟にお参りし、7日間親鸞聖人のご命日のお務めをされたのです。都では本願寺第三代目の門主になります覚如上人もいつもお聞きになっておられたお一人であったと思います。後に口伝承という書物を残されます。これは如心聖人が直接親鸞聖人からお聞きになられた物語をご命日のご法話として語られたものをまとめられたものであります。ご命日の集いを浄土真宗では御正気法恩公と申します。如心聖人が入滅された以降、ますます御正気法恩公が盛んにお勤めされるようになりました。如心聖人はこの御正気法恩公を浄土真宗の真髄の法要とされたのであります。ここに新聞の切り抜きがあります。そこには真宗大谷派如心聖人700回忌法要終焉の地 醍醐町法隆寺で営む。そうです。1999年、平成11年、3月3日4日の2日間、大谷長賢御門衆ご夫妻のご参詣をいただき、女真上人のご法話を聴聞するお寺、法隆寺で法要が務まりました。連日534名の親鸞上人の教えを聞く人々が境内地を埋め尽くしました。御門衆自らが発音しにくいお言葉で、女真上人が務められた法恩公の大切さをお述べになられました。私たちは神戸を下げて拝聴させていただきました。その時あるご婦人は目頭にハンカチを当てているのです。その方が申すのに、実は私の孫はまだ幼いのですが、言葉が思うように発音されないのです。きっとこの子はこのまま成長していくならば、人からからかわれたり仲間に入れてもらえないという寂しい思いをする子でしょう。だから一層のこと、この孫と共に自死しようと思い悩んでいたのです。ところが今日、このご法要に合わせていただき、御門主様が体からお言葉を一言一句丁寧にご心境をお述べになられているお姿を拝見し、なんと自分は傲慢な考え方をしていたんだろうと頭を殴られた思いがいたします。しみじみと語られておられました。生きる喜びを味わえたことが、女真上人700回忌のご法要に出会えた、何よりの喜びであったであろうと思われました。